ということで皆さんこんにちは、カラーデイズワカーです。2011年12月16日金曜日、午後7時9分頃収録、カラーデイズワカーでございますけれどもですね、いやいやいや、さすがにね、ちょっとね、あれですよね、前々回、そして前回とね、2回連続でね、映画ケイヨンのね、話をしてしまったのですね。まあ、今回はね、さすがにケイヨンの話はさすがに離れますよね。さすがに3回もケイヨンの話はしませんよ。まあ、そんなネタもないしね。もう結構言ってきたんで、ネタバレなしでね、言うのはちょっともうここが限界かなってね。ネタバレありだったらもう1回ぐらいでいそうですけどね。まあ、ということで、今回はね、ちょっとまたね、近況的な。っていうかさ、もう100回、エピソード100の時にさ、ね、近況報告やめようぜっていう話したのに全然反省生かされてないっていうね。まあ、ということで、今回もちょっと最近あった話をしたのかなと思います。ということで、それではね、始めていきましょう。大学1年生若がお送りする、雑音マジで自己満足の番組、カラーです。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。というか、また早いと。ちょっとタイミング読めないな。改めまして、こんにちは、カラーデイズワカでございますけれどもですね。まあね、ちょっとさすがに2回もね、ケイヨンの話はしないですよ。まあ、2回もね、してしまったんで、もうしないですよ。ね。で、もうさ、どうでもいい話していいですか？本当にどうでもいい、もうついさっき起こった、話します。さっきね、そう、ちょっと買い物に出かけてまして、で、帰ってくる途中にね、まあね、音楽聴こうと思って、ケイヨンのね、音楽また聴こうと思って、またケイヨンかよっていう話ですよ。そう、最近ね、ちょっと映画ケイヨンでね、流れてきた劇中歌とかをね、聴きながら帰ってるんですよね。で、ですけども、なんかね、片耳からしか音楽が流れなくて、あれ？と思ったらですね、まあ、多分これ断線してるなと思ったんですが、で、家にね、あるパソコンとかにもいろいろ差し込んで聞いてみたんですが、まあ、やっぱりね、片耳しか聞こえなくて、断線しちゃいましたね、もうね。いやー、ということで、と思って、いろいろね、ちょっと、くねくね回しながらやって、聞いてたんですけど、まあ、やっぱ直れなくて、もう。ね、もう、お堕物ですよ。これね、結構あれですよ、高級なね、イヤホンなんですよ。まあ、ヨドバシでね、4月のドア玉ぐらいに買ったんですけども、これ、若にしてはね、イヤホンに金あんまりかけたくないですけどね、まあ、ぶっちゃけ消耗品だと思ってんで、イヤホンは。なんですけど、これね、3000円ぐらいするんですよ。高いでしょ？いや、高いかな？わかんない。でも、いや、音にこだわってる人からしたら、そんなクソったれみたいな値段じゃねえかって思われるかもしれませんけど、若にしてはね、結構3000円、イヤホンに3000円ってめちゃめちゃ金かけてると思ってるんですけどね。どうですかね？まあ。まあ、ぶっちゃけね、そんな音こだわってないかもしれないけどね。そう、3000円のイヤホンがついに行かれまして、これ、保証効くのかな？まあ、ちょっと後で取説どっか行った、本当にどっか行ったの取説、俺どこに入れたんだろう。まあ、ちょっと探して、ちょっと保証を確認したいなと思いますけれども、行かれましてですね。で、今、とりあえずですね、前使っていた、まだ壊れてはいないね、イヤホンをね、出したんですけど、まあね、あれね、耳が痛くなるんですよね。耳にかける型のイヤホンっていうか、ヘッドホンかな、なんですけども。だから、ね、耳にかけるやつね、俺、なんかね、耳の形状的に合わないのか、痛いんだよね。いや、俺のかけ方がおかしいのかもしれないんだけど。だからね、ちょっとすげえ嫌なんだけどね、ちょっと使いながら。多分ね、ここ2、3回分のポッドキャストは多分ね、そう、前回のやつも多分そのイヤホンで、編集しましたし、今回も多分そうですね。ということで、ちょっとね、しばらくイヤホンがない状態かな。ちょっと、またヨドバシでヨドっていきたいかなと。いや、でも、こないだね、俺ヨドバシのポイント使っちゃったんだよね。自腹ですよ、また。まあ、ちょっと、そこそこのやつを今度は買っていきたいなと思います。3000円はちょっとかけすぎる、俺の中で。ちょっと、年末でお金もね、ちょっとだんだんね、そう、最初ね、結構10万ぐらいあったんですよ。もう、今もう、ダメないですかね。まあ、ね、そんなことで。まあ、そんなね、イヤホンぶっ壊れた話はどうでもいいんですよ。ね。で、 今回も意外と時間回さないとあれなんですが、ですね、今回ですね、そう、実はね、最近あった若さんのちょっと近況報告というかですね、ちょっとね、まあ、ぶっちゃけと収録日的にはね、昨日ね、あった話なんですが、収録日的には今日16日なんでね、これ配信されてるのいつか知らないけど、昨日あった15日にあった話なんで、ちょっとまた話そうかなと思うんですが、ですね、まあ、またサークルの話にちょっとなる、サークルのね、話にちょっとなるんですが、実はですね、一週間ほど前にですね、某、うちのサークル宛に某ラジオ局さんから、メールが来てたみたいで、ラジオ局、その某ラジオ局をね、見学しませんか的なね、そう、あと大学生とディスカッションしたいですっていう感じの趣旨のメールをいただいたみたいです、サークルの方で。で、まあ、で、それで、じゃあ行こうよ、じゃない、行こうじゃない、行こうじゃないっていう話になって、我々一度行ってきたんですよね。いやーね、そうそうそう、某、ね、ラジオ局ですよ、某ラジオ局。そう、コミュニティ FM とかそういうなんかね、ちょっと、まあ、言ったらね、その、ちっちゃい放送局ではなくて、そういう、なんか、その、まあ、単波っていうか、その、ね、エリアが借りられてる、まあ、エリア借りられてるって言えば、この放送局も借りられてるんですけども、じゃなくて、北海道で流れているラジオ局ですね。北海道全域で流れている、ローカルのね、放送局。まあね、放送局、まあ、FM ね、FM ですよ。まあ、言っちゃった、FM って。ああ、言っちゃった、まずいですね。北海道でローカルで放送局という、北海道のローカル放送局というのね、二つしかないですからね。何でしたっけ、エアー G さんと、ノースウェーブさんしかないですからね。これ、まずいだろ、これ。大丈夫？あ、まだ NHKFM ありますからね、NHKFM。まずいだろ、これ。もうこれ以上言いませんよ。まあ、某ね、北海道ローカル放送局にね、行ってきました。ね。いやーっていう話を今回するんですけども、いやー若さんもさ、ポッドキャスターじゃないですか。若さんもね、ちょっとサークルはちょっととりあえず置いといて、まずポッドキャスターじゃないですかね。もう4年近くや、要は今年4年目なんですよ、実はうちの番組は。で、来年4月で4周年を迎えて、でもう来年から5年目、来年度は5年目ですよね。いやいやいや、ということでね、もう4年もねやってるとさ、さすがにポッドキャスターなら一回はね、やっぱりさ、そのガチでね、その、もうガチでもうやってる本業のさ、現場に、ね、やられている現場はちょっと見に行きたいよね、やっぱりね。なんかちょっと、本格的にやってるところはどんな感じなんだろうっていうかね、もうガチでそれを本業としてやってる人ってどういう感じとか、どういう空気感なんだろうっていうのは、すごく気になるところではあって、すごい興味はあってね。以前から興味あったんですが。で、まあ、今回行きたいと思う人をメールくださいって部長からメールが回ってきましてですね。いや、行くぞと、若い行くぞと、これはね、ポッドキャスターのサークルもそうですけども、まあ、サークルのね、最近我がサークルで行われているイベントには積極的に参加しようと思って、いるわけなんですがね。まあ、それもありましたし、あとはね、単純にもう、裏若さんはこれ、ポッドキャストやってるわけですからね。4年もでクソったれみたいな番組をしてるわけですから。さすがにちょっと一回ね、ちょっと本業の現場はちょっと見てみたいなと思って、まあ、そういう意図もありまして、ちょっとね、若さんも行きたいですとかって言ってね、メール出しました。いや、でもね、1年生1人だったらどうしようとかね、いろいろ不安に思ってたんですけど、最終的に1年生はね、3人。俺も入れて3人かな。俺入れて3人だったっけ ?3 人ですね、3人。3人で、に行ったんですがね。いやー、1年生はね、1年生は3人で、全体としてはね、9人のメンバーで行きましたね。部員の中ではかなり絞られた。9人だから、だいたい、5分の1くらい。だいたい5分の1くらいのメンバーで行ってきたんですがね。はい。ということで、まあ、昨日行ってきた話なんで、バンバン喋りますよ、今日。ね。で、まあ、行ってきました。札幌市のね、某所にあるね、まあ、場所僕知ってましたけども、場所は知ってたけどね、どこにあるのかなと思って、ああ、そこねっていう話だったんですけど、行ってきました。で、ね、まあ、最初の感想、純粋な感想、まあ、てか、その、中の、案内するね、方、まあ、スタッフの方もね、言ってたんですが、意外とラジオ局ってちっちゃいでしょって言われて、ああ、確かにねっていう、ね。なんか、もうちょいなんかでかいんじゃないかって思ってたんですけど、案外、こう、
狭いエリアでできる仕事なんだなっていうか、狭い、意外と、ちゃんとした、公共の弁天板使って発信してる割には、なんかちょっとちっちゃいなっていう感じがしたんですよね。え？ここで北海道に流れるラジオを全部作ってんの？って思って、思ってね、いました。で、で、ラジオ局に入って、まあね、9人ぐらいでね、一つのエレベーターに、めちゃめちゃちっちゃいエレベーターに乗るっていうね、もうこれやばいだろうとか、これ定員オーバーじゃねとかって思ってたんですけど、まあまあまあ、そんなことはなくて、あれですよ。ね。まあなんとか乗れていったんですがね、いやー、その途中でね、その途中っていうかね、そう、最初受付をね、通さなきゃいけなくて、で、待ってたんですよね、そのホール的なところで。で、その途中に、なんかね、女子高生のね、なんか制服だろう、これ多分女子高生だろうなと思って見てたんですけど、制服を着たね、かっこ多分タレントさん、かっこはてな。あのね、わかんないんだよ。本当にこれタレントさんなのかどうかわかんない。いや、でもね、遊びに来てる人じゃないと思う、普通に。なんかね、普通に入ってって、普通に、僕らは受付通らないと入れなかったですけども、受付通らないもうスルーして、もう中に入ってて、こんにちはとかって普通に入ってたから、あ、お疲れ様ですとかって入ってたんで、多分、タレントさんなんじゃないかなと思って、タレントさんっていうか、多分ラジオの、なんか出てる方、パーソナリティさんなのかなわかんないですけども、なんのかなと思って、ね、見てました。なんかね、うん、まあ、ぶっちゃけ言うとすごい可愛い人でしたね。なんかね、なんかこういう発言をする、大学生がね、男子大学生がこういう発言をするとね、若干若いロリコンなんじゃないかっていう疑惑が立ち、まあ、ロリコンじゃないよね。ロリコン、年下全部ロリコンですか？いや、っていう話になるじゃないですか。いや、だから違いますよ。ね。なんかね、僕は年下好きなんじゃないかと。ね、女子高生好きなんじゃないかと。いや、女子高生は好きですよ。え？なんの話これ？何の話これ？わかんないですけど。多分ね、女子高校生のタレントさんだと思う。いや、女子高生ですよね。多分制服だったから。これで大学生っていう話はないですよ。多分。見ましたね。いや、あれ顔覚えてんですよ。僕、写真、なんかね、ちょっとチラッと写ってましたよ。僕、写した写真の中に、ちょっとね。誰か特定したいと思います。まあ、特定してね、別に、ここで言いませんけどね、別に。はい。で、あとはね、やっぱラジオ局ですね。いろいろ出演されてる方のね、サインとかね、こういう話したらもうすげえ長くなりそうだけど、今回も。サインとかもね、たくさんあってね、そう。ね。まあ、言っていいのかしらこれ。言ったらなんかいろいろバレそうですけどね。まあ、ももさんとかね。知ってるかな知ってるかな、もしドラの、曲歌ってた方なんですよね。ももさんとか。あと、ね、北海道在住らしい。俺もね、聞いたんですよ、それ。スタッフの方が言ってたんですね。今ね、札幌に住んでるよ、とか言って。あ、そうなんすかーつって、俺もびっくりしたんですけど。ガリレオ・ガリレイとかね。わかりますかね、ほら。あれ、花のさ、ほら、アニメの、あれ、あの日見た僕、名前僕たちはまだ知らないの。オープニングだっけね、あれは。青い栞、ね、歌ってるガリレオ・ガリレイさんとかね。あと、我が個人的に好きなタレントさんですけども。てか、タレントさんじゃねえや。インディーズバンドのね、方ですけど、ちょっとマニアックすぎるから、あんまり言ってもわかんないかな。バイオレント・イズ・サバンナっていう、まあ、バンドがあるんですけども。うん。とかのね、サインがあってね、おーほーと思って見てました。まあね、ぶっちゃけここまではね、あんまりラジオ局っていうか、別にあんま関係ないよねって言ってたけど、ちょっとボムさんとかほら、別に曲聴いてるじゃない、ガガさんも。ちょっと感動したよね。ちょっとは感動しちゃったよね。ボムさんも北海道札幌市の方ですもんね。いやいやいやいやいや、興奮してました。そこで興奮してるって言いますね。で、まあね、ちょっとこっからまたリアルに、本格的な話をしていくんですが、わがさん、まあね、まず、今回のこの見学にあたりまして、変態なんで、わがさん、まず変態なんで、いろんな意味で変態なんで、で、写真をね、バシャバシャ撮ってきました。ほら、前回も言ったけどさ、ほら、ゲクノさんとのさ、オフ会じゃない、前回でさ、あれオフ会じゃないけど、ゲクノさん遊びに行くやつもあれね、まあ、ポッドキャスター二人集まってね、何も喋れないわけないから、なんか面白いこと言うだろうと思って収録してたんですけどもね、変態なんで、変態なんで、全部収録しました。うん。まあ、その音源も菊野さんに差し上げましたよね。はい。で、まあ、今回もね、この見学にやってる変態なんでお母様の写真、バシバシ撮ってきました。まあ、写真撮影かつって、これ、スタッフの方もどんどん撮ってくださいって言ってたんで、まあ、もう遠慮することなくね、遠慮することなくね、ここで遠慮してどうすんだっていう話ですけど、遠慮することなく、バシャバシャ写真撮りました。まあ、公開しないけどね、どこにも公開しません、これは。ちょっとね、公開するとこれはまずいと、多分これは公開するとまずいと思うので、公開はしませんが、うん、そう、だから今回ね、そう、うっかりね、Facebook に上げそうになったんですけど、わぁ、まずい、あげないで、あげないで、つって。 そうそうそう。あの、どこにも公開しません。うん。まあ、でもね、あの、若のリアルであったら見せてあげますよ、これ。ね。あ、ジップでくれって言われたら送るかもしれないですね。まあ、送らないか。まあいいや。うん。で、まあちょっと、本格的にここからあの、スタジオの中を見学したりとかっていう話をしていこうかなと思うんですが、スタッフね。スタッフじゃねえ、本当実際どうなのよって言って、一番最初に通されたのがね、マスタールームっていう部屋で、まあ、なんて言ったらいいのかな、いわゆる、そこに全部、っていうかその、いわゆるオンエアする音声が、全部そこの部屋に来るんですよ。で、そこからもう全土、北海道中に、の電波塔のとに送信するっていう、その最終段階の処理をする、部屋なんですが。まあだからそこはね、結構、かなり、一番最初に通されたんですがね、めちゃめちゃすごいでかいラックね。うわー、何このサーバーラックみたいな感じで、もう、ずらーっつってもう10台くらいは並んでたよね、多分ね。10台くらい並んでたよ。あ、写真あるじゃん、ここに。あ、今写真出てますけどね、僕の画面では、パソコンの画面で今出してますけど、そう。10台くらいあって、あ、これで、ね、北海道中に全部流れてんだ。これね、絶対にいじらないでくださいって言われたけどね。まあなんかそう言われるといじりたくなりますけど、まあさすがにいじらないですよ。バカじゃないんでね。そう、そこは写真撮ってずっと見てましたね。おー、これで北海道に行くのかと、北海道中に全部行くのかと思ってね、見てましたね。うん。で、ほら、ちょっと俺、若素朴に思ってた疑問なんですけど、あれってさ、まあ、本社のところから発射されているやつは、まあ、さ、まあそこから発信されてんだろうなってわかるけど、あれさ、めちゃめちゃ離れてる、まあ、北海道言うとさ、旭川とかさ、あれですよ、八甲田とかさ、の方にある電波塔にどうやって本社からどうやって送ってると思います？まあわかる人いると思うけど多分。そう、それがね、俺今までわからなかったのめっちゃけ、あれどうやって発信してんの？衛星かなんかでやってんの？と思ったんですけど、あれまあ、衛星でも前やったらしいですね、なんか話聞くとね。ただ、今は、NTT 回線を使って送ってるみたいですね、電波に。そうなんだ、と思って聞いてましたね。っていうマスタールームに一番最初通されまして、すごかったですね、そこは。で、あと、その他、その部屋には、そのニュースね、いわゆるニュースとか、その交通情報とか、天気予報とかの情報が、集まる、一箇所に全部集まるっていう端末があって、それも見せていただいて。で、ほら、よくさ、ニュース番組とかやってる最中さ、よく、ほら、テレビとかでさ、ニュースお伝えしますとか言ってるスタジオとかあるじゃないですか。あそこでさ、いつもなんかさ、なんか変な警告音になってません？いつもなんかさ、後ろの方で、ピーポーみたいな。なんか、ピーポーって言うと救急車ですけどね。なんか変な音鳴ってるじゃん、警告音。いや、わかるかな？なんかかなりマニアの人はわかると思うんですけど、そう、何の音なんだろうと思って気になっていたら、失礼。見学に行ってた途中にその音が鳴って、これなんだって思ってら、これはですね、ニュースを受信したら、鳴るっていう、その、なんだかね、共同通信だっけの、ニュースの速報音らしいですね。うん。それが鳴ったら、ニュースが来たと思ってみんな集まるらしいですけどね。はぁ、そういう仕組みなのね、つって。そのニュースまでちゃんと読み上げられるんですよ。そうそう。で、棒読みちゃんじゃないらしいですよ。棒読みちゃんじゃなくて、ちゃんとアナウンサーっていうか、その読む人も専用にいるみたいですね、みたいな話とかね。うん。ちょっとあんまり話すとはまずいね。ちょっと、制限しながら話そう。ちょっと制限しながら話そう。あんまり話すぎては良くないかもしれない。で、あとさ、そうそうそう。スタジオ見学っていう。いわゆるスタジオに見学行ったりとかですね、しました。ね。おー、これが、これで、ね、本当にオンエアされるのこういう機材でオンエアしてんのねっていうのを見てきてですね。まあ、大興奮の若さんでしたが、いやそう、もうさすがプロやと思って見てました。うん。でね、今ちょっと画像をね、出すのにちょっと重いっていうね、うちのパソコンが。そうそう。で、最近ね、ここのスタジオデジタル化したらしいっていうことで、なんか今までテープでやってたとかっていう話を聞いて、そうなの ?4 年くらい前までテープでやってたっていう話って言ってましたね。そうそうそう。本当のタコを見る、本当に間近に見るとね、いや、びっくりするよ、本当に。ね、で、ほら、ラジオ局のさ、デジタルオーディオ、なんだっけ、ワークステーション、ダウですけどね、ダウ。デジタルオーディオワークステーションってどんな感じなのと思って見たんですけども、意外と俺らが使ってるやつと変わんないかもね、って思ったの。音を編集するやつは、この番組の、例えば BGM 入れたりとかしてるじゃないですか、この番組も。意外とやってること自体は、そんなに変わんないかもねっていうの、いろいろ、教わっていただく中で、教えていただく中で思いましたね。そうやってるんだ。あれ、意外とこれ俺のポッドキャストのやり方で意外と変わらんぞと思って見てましたね。だから意外とね、そんな変わらないかなって。 っていう、そのあたりはね、そんな極端には変わらないです。ほんと画面もね、ほんと、僕の編集してるような画面とちょっと似ててびっくりしましたね。あ、こんなんでやってんだって感じでしたね。うん。なんで、ね、すごいミスになりました。あんまり詳しい話をすると怒られそうなんで、あんまり詳しい話はしませんけどもね。で、その後、いわゆる会社の中、いろいろさ、なんかデスクがたくさん並んでるような部屋に行くわけですよ。行ってね、いろいろ見せていただきました。なんかね、すごいですよ。いわゆるオンエアするためのその CD とかたくさん保管してあるところを、エリアも行ったんですけど、いやーあれすごいね、どこの CD ショップこれみたいな感じこれ、すっげーもう CD だらけみたいなね。で、その中には当然発売されていない CD とか、あと、発売されない CD、いわゆる番宣とかでだけで使うっていうものもあったりとかするらしくてね、いろいろ見せていただきました。おーすげーっつって、ね、見ましたね。あとね、ちょっとこれどうでもいい話ですけど、渋いおっさんがいた。もうどうでもいい、ほんと渋いおっさん。なんかね、英語のね、部分の発音がね、めちゃめちゃ発音がいいな。なんかね、そう、これもね、このホームページはね、みたいな。このホームページはね、みたいな。このスタッフみたいなね。シャットダウンみたいな。なんか俺うまく言えないけど、なんかめちゃめちゃその、英語の部分だけめちゃめちゃ発音がいいっていうね、渋いおっさんいましたね。とかね、あと俺ら見学してたんだけどね、なんか俺らなんか完全な、だからドキュンな集団なんじゃねとかって言って、若干そのアウェイ感がありましたよね。なんかみんな真面目に、皆さん真面目にね、仕事してる中さ、俺らがさ、写真パシャパシャ撮った、パシャパシャ撮ったやつは俺ともう一人の方とかぐらいでしたけども、ね、こう、いろいろ質問とか、こう、しながらね、行ったんですけれども、なんかもう完全になんか俺らドキュンじゃねえとかって思いながらね、思いながらもう写真は撮ってたっていうね、話なんですが、なんか、あ、こうやってラジオってできるんだっていう感じでしたね。なんか、新鮮でした。で、その後ね、なんと若さん驚きのね、まさかのね、生放送やってるスタジオの中に入るっていうね、びっくりでしょ。びっくりしたわ。これびっくりしたわ。生放送の部屋に入れるっていうね。そうそうそう。あとはね、何見せまったかな。そうそう、CD、さっき言った膨大な CD をどうやって検索してるかって、まあまあ、普通に、ね、図書館の本を探すような感じですよ。ね。とかね、あと、ほら、リスナーがさ、メール送るじゃない、ラジオ番組。あれってどうやってやってんのかなって思ったらですね、普通のメーラーでした。なんか特殊なやつ使ってんのかなと思ったんですよ。膨大なメールの数のメールを処理するのか。なんか特殊なやつ使ってんのかなと思ったらね、普通のね、メーラーでした。っていうか、ぶっちゃけあれですよ。ね、アウトロックですよ。言っちゃった。アウトロックでした。びっくり。まさかのアウトロックって、ね。まあ僕もアウトロック使ってますけどね。ちなみに。とかね、あとな、そうそう、さっきチラッと言ったけど、生放送のスタジオもね、見せていただいて、ね、DJ さんがね、その時やってた生放送の番組だったんですね。DJ さんの気前が良くてね、あ、何見学とかっていう感じでね、話して、あ、そうなんですよ、みたいな感じで、そのスタッフの方とやり取りしてて、あ、全然今を見に行っていいですよ、見に来ていいですよ、って言われて、で、その生放送でね、それでは続いての曲を書きましょう。続いての曲は、なんとかさんで、なんとか、みたいな感じでやってるんですか。で、それ、終わって、完全に曲が流れてる間の瞬間に、俺らが全員スタジオに入るっていうですね。そうそうそう。別に生放送出たわけじゃないですよ。さすがにね、僕ら出、さすがに出ませんよ。さすがに出ませんけど、見に来てよ、見に来てよ、つって、もうすぐ、パッて入って、パッて入って、つって、入ってですね。このレバー上げたらマイクオンになるで、みたいなところでね、もう上げそうになって、ああ、ダメダメダメダメって思ってみんなで見てましたけどね。そうそう、生放送、ところで、この写真の中に、そのスタジオで撮った写真あるんですけど、ちゃんとオンエアって書いてるんですよ。オンエアって書いてるスタジオの中に入るっていう。ああ、なんかこういう写真なんかよく見たことあるわっていう感じの写真を撮ってきましたね。なんか、ラジオをやってる時にさ、ね、ホームページとか出てるじゃないですか、スタジオの写真とか。もう、まさにそこみたいな感じのね、写真を撮って。すごいねーと思いましたね。いやいやね。DJ さん、ほんと気前良かったですね。マスクしてましたけどね。やっぱ喉とか大事じゃない。なんか途中で喉飴舐めてるのを俺は若はこっそり見てましたけどね。そうかそうか。やっぱりプロは違うなと思って見てましたね。俺なんかもうね、お茶しか飲んでないですけどね、これ。喋る前にお茶を飲むってね。はい。それだけですけど、僕はね。そうそう。でね、あれだけの生放送っていうかね、まあ音楽番組の生放送だったんですけども、スタッフがね、二人でしたね。びっくりした、俺。スタッフ二人に DJ さん そのね、あの、ついての曲は、みたいなね、人を、一人ってね、合計三人で、あの、生放送をやってるってね、めちゃめちゃ人数少なーとかって思って、そんなもんでできんのと思ってね。だから、意外とそんなもんなんじゃない？ね、スタッフ二人ってびっくりしましたね。そのスタッフ二人の人で、その、ほら、メールとか処理したりとか、あとオンエア、まあ、一人は、そのメールとかを処理する人で、もう一人は、その、いわゆるタコをいじる人ですね。その、CD 入れたりとかっていうのをやる人で、っていう感じで、え、すげえみたいな、二人でやんのみたいな。じゃあ、俺やってるのこれ、一人でいろいろ、俺生放送あたふたしてるけど、これ意外と俺が敵は悪いだけなんじゃねえとかって思いながらね、やっぱプロはすげえわーって思いながら見てました。うん。で、まあね、あとは、そうですね、まあいろいろ見たんだけどね、あんまり詳しく話すとですね、まあ、あの、怒られかねないので、ちょっとこれはね、僕の中で抑えつつね、あんまり抑えたくないんですけどね、個人的には結構話したいんですけども、まあ、ね。今回こういう貴重なね、スタジオ見学なんてこともやりまして。で、まあ、最初ちょっと言ったんですけど、まあ、ディスカッション的なことをちょっと、ね、したいなという話で、その、いろいろね、大学生って今何やってんのとかっていう話をいろいろ聞かれまして。で、ほら、ね、メディアクソだよねっていう話を俺エピソード100の時にしたじゃないですか。ね、あの時に散々さ、俺メディアクソだよねとかさ、音のコンテンツ、音声だけのコンテンツってまだ成り立つよねっていう話を結構したじゃないですか。もうそういう話とかもね、ちょっとしたりとかしたんですよ。うん。いや、僕はね、まだね、そういう意味ではラジオは可能性あると思いますよ。それこそラジコもね、北海道、そうそう、10月からね、なんか本格的に始まってたみたいですね。なんか、そうそう。あれ、いつだっけ？テスト配信が始まったのは。まあ、テスト配信っていうかね、ぶっちゃけあそこからもう本当に始まってましたよね。4月ぐらいだっけ ?5 月ぐらいだっけからね、北海道ラジコを本格運用してたんですけれども。あ、本格運用じゃない、テスト運用してたんですけど、10月から本格運用だったみたいですね。なんかあんまり知らなかったですね。そこは、それはあんまり知らなかったですね。なんかもうずっと僕ラジコ聞いてたんで、いつ本格スタートしたのっていう感じでしたけども。まあまあまあ、本格スタートして、もういよいよね、ラジコも軌道に乗り始めたのでね、なんかラジオもどんどんちょっと可能性はまだまだ全然あるなとは僕は思っているんですがね。なんかいろいろ聞かれましたよ。ツイッター、ミクシー、フェイスブックとかね。みんなどれ使ってるみたいなね。俺、ツイッター中心ですけどね、ぶっちゃけ言うとね。でも大学生で一番使ってるのはどれが多いって言われたら多分ミクシーでしょうね。僕の周りもそうですけど、ミクシー使ってる人多いですね。フェイスブックはね、なんかあれですよね、なんか企業向けっていうか、どっちかっていうとそういう感じがしますよね。なんかフェイスブックってなんか、まだ大学生にはまだそんな流行ってない感ありますよね。でもだから、日本ってさ、ほら、クローズじゃないですか、基本。ちょっとそういう話もしてたんですけどね。そうそうそうそうそう。日本ってクローズの世界が好きだからさ、みんな。そうそう。ね、アメリカとかではオープンですけどね、もう本名出しまくりみたいなね。まあ僕もね、ぶっちゃけ本名出しまくりのオープンでいいとは思うんだけどね。まあ人それぞれ違いますからね。とかっていう話とかをね、しながら。はいはいはい。で、そう、最後ね、記念写真撮って、ね、終わりましたけども、まさかのね、若さん、その案内してくれたスタッフの方の横に座って写真撮るっていうですね、まさかの構図ができてましたけどね。あれはあのメンバーの中で、俺がそこに果たして座ってていいのだろうかって思いながらもね、いましたけれども。いやーでもね、昨日ね、いろいろ、そうか、昨日見に行ったんですよ、ほんと。まだ24時間経ってないですよ。ね。いやーでもね、ほんといい体験っていうかね、やっぱり、ポッドキャスト、もう最初にも言ったけど、最初にも言ったけど、ポッドキャスターやってるとね、やっぱり一回はね、ちょっとガチの現場を見てみたいなっていうのもあってね、いましたけれども。いやー、なんかちょっとね、いろいろ学んだな。なんか、なんか、ああいうの見てると本当になんか本格的な機材欲しくなりますよね。大したリスナー数いないことは分かってんだけどね。大したリスナー数いないことは分かってんだけど、なんかね、ああいうの見せつけられるとちょっとさ、なんかね、反骨精神っていうかちょっと本物に近づけたくなるっていうね、感じがして。なんかね、ちょっと本格的な機材これから買いそうで怖いんですけど、いや、ぶっちゃけ買ってもいいと思ってるんですけどね、僕はね、お金のかけるところ、俺、こういうとこしか多分ないと思うんで、ね。まあ、そんな感じでね。いろいろちょっと、学ばせていただきたというか、現場の、業界の人とね、本当話すことによって、いわゆるメディアってクソだよねっていうさ、話を100回の時にしたけど、まあ、 結局メディアの人も、まあちょっと今回はあんまり深く話さないで、また機会見てどっかで話そうと思うんですけど、まあ結局メディアの人もそれは分かってるよねっていうね、いう話で。まあいろいろちょっとね、思うこともあるんですが、今回はそれを話すと長くなりそうなので、とりあえず今回は、ね、ガチでラジオ局、某ラジオ局にね、見学に行ってっていう話を、しました。まあお腹いっぱいにしてね、もうお腹いっぱいですよ、もう大満足ですよ。ね。というわけで、今回はまあこの辺でね、終わろうかなと思います。はい。ということで、エンディングです。というわけでね、エンディングでございますけれどもですね。いや、今ね、改めて写真を見返してるんですけど、やっぱいいね。いいね。ほんといいね。なんかこういうとこでさ、仕事できたら本当なんか楽しいんだろうな。いや、もちろん辛いこともたくさんあるだろうけど、なんかね、やりたいことができそうな気がしない？なんか、いや、ね、果たして我がそういう道に進んでしまうのかっていうさ、疑惑はあるけど、なんかちょっといろいろ考えちゃいましたね、なんか。なんかほら、よくさ、中学とか高校の時とかにさ、職業体験ってあったじゃないですか。その、実際の職場を見に行って、その、話を聞くだけじゃなくて自分でちょっと仕事をなんかお試しでやってみるみたいなさ、そのキッザニア的なね、キッザニア的な、やつを中学高校の時に、実は僕、まあ多分皆さんもあると思うんですけど、やったことあって。なんか、みたいな感じでしたね。雰囲気としてはね、なんか。そうそうそう。まあ別に何かやらせていただいたっていうか、まあやらせていただいたっていうか、特に何もやらせてはいただいてませんけど、こう。まあ、強いて言うならスタッフの、あれですか、ちょっと、僕らサークルで、ね、先輩方二人が話して、それを編集するみたいなね、ことくらいですかね、やったことといえば。なんですが、あれですよね、ほんとなんか、現場を見て思ったのは、本当にね、現場って大変ですねっていう。本当にもうね、ありきたりな言葉しか言えないですけども。あとはね、そう、すれ違う人にね、こう、お疲れ様ですとかって挨拶されたんですよ。多分ね、スタッフの方と、あとほら、最初に言った女子高生のタレントさんかっこはてなみたいなね。タレントさんなのかみたいな人とさ、すれ違った時にも、お疲れ様ですお疲れ様ですって可愛い子でピチピチな声でね、言われたんですけどね。そう。俺らスタッフじゃねえ。俺ら出演者とかじゃねえよとかって思いながらね。そう。ただね、やっぱり挨拶されたら挨拶し返しますからね。わさもリア充なんで、もうそこはね、営業スマイルで。ね。いや、リア充なんでって全然関係ないですね。勢いで今発言してしまいました。そう。若さんもね。ね、営業スマイルでね、対応しましたけども。若さんの営業スマイルは恐ろしいですよ。まあ、そんなんで、ね。いやー、でも貴重な体験させていただきました。まあね、ここで見たことをね、なんか、あれですね、サークルだけじゃなくて、ここでも活かしたいですね。カラディースでも。ということで、今回はこの辺でね、そろそろ終わろうかなと思います。次回は、カラディースと、ね、そろそろ年末なんで、年末年始の予定のお知らせなんかをしたいなと思ってます。それではまた次回までお元気です。さよなら。